葉山町議会だよりナンバー134、2018年11月12日。発行、葉山町議会、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135番地。電話046-876-1111。代表、編集、議会広報常任委員会。発行日、平成30年11月12日。http://www.town.hayama.lg.jp/gikai/。 表紙説明。双子山山系自然保護協議会、寺前谷戸復元プロジェクトの一つで、休眠していた田んぼを耕してきました。9月23日は稲刈りが行われました。数日前の大雨の影響が残る中、町内外多くの方が参加され、協会の方々の日々積み重ねられた作業と自然の恵みに感謝しました。子どもたちは虫取りにも夢中です。表紙。表紙はカラー写真。明るい陽光のもと、大勢の大人や子どもが田んぼの稲刈りをしています。中には長靴を履いて、泥の田んぼの中で稲刈りをしている大人や子どももいます。表紙右下に QR コードがあります。写真提供。双子山山系自然保護協議会、寺前谷戸復元プロジェクト。表紙説明終わり。平成29年度決算すべて認定。一般会計歳出98億7013万円。前年比プラス 2.5%。主な事業。庁舎維持管理事業4787万円、通常の維持管理のほか、防犯カメラの設置78万円を行った。葉山の魅力創生発信事業1026万円、観光振興に関する基礎調査委託や葉山の魅力を高める実行委員会への補助金交付、庁舎内Wi-Fi 環境整備等を行った。交通安全防犯対策事業468万円。振込詐欺防止装置の購入や2自治会の防犯カメラ設置費補助等を行った。草津町親善交流事業63万円。元白根山噴火の影響を懸念し、町内在住在勤者に対し、草津町に宿泊するための助成額を年度末まで小学生1500円、中学生以上3000円に引き上げた。在宅高齢者福祉サービス事業97万円、短期入所生活介護看取り加算金の交付、頭陽地域医療センターの一部改修、在宅医療介護連携推進事業のため等を行った。教育保育施設検証委員会運営事業45万円、葉山保育園での重大事故を受けて再発防止策を検討する検証委員会を設置した。健康増進事業842万円、糖尿病重症化予防教室や災害に備えた食生活教室等を開催した。また、人間ドック、脳ドックの費用助成や、健康増進施設の利用助成等を行った。風疹等予防接種事業、11万円。風疹の流行及び発症を予防するため、妊娠を予定している女性や、そのパートナーに対して接種費用を一部助成した。地場産業・地場農産物振興対策事業67万円、主にイノシシ対策のため 葉山町鳥獣対策協議会に助成を行い、実施隊員30人を委嘱した。河川維持補修事業1559万円下山川支流前田川の河川整備工事を行った。街路整備事業4783万円町道一式下山口線の道路整備工事を行った。防災資機材備蓄食料整備事業342万円指定避難所となる小中学校に避難所開設用物品マンホールトイレ用便座等を整備した。防災対策強化事業2281万円防災リーダー研修感震ブレーカー300台購入三ヶ丘緑地津波避難路工事等を行った。小学校耐震整備事業2215万円葉山小学校体育館天井等の耐震化工事を行った。中学校管理事業1億4008万円南郷中学校防火シャッター葉山中学校トイレグラウンド整備等の工事を行った。図書館運営費5966万円外壁等改修工事冷水域設置等を行った。一般会計内訳円グラフで示されています。円の左半分は入ったお金、右半分は使ったお金となっています。左半分の入ったお金から説明します。自主財源、主に町民の皆様からの税金や基金の取り崩し、72億9630万円、69.8%。内訳、徴税、手数料、繰入れ金、繰越金、諸収入ほか。依存財源、地方交付税や国・県支出金調剤など。31億5078万円 30.2% 入ったお金説明終わり。使ったお金の説明をします。消費的経費64億715万円 64.9% 内訳人件費物件費扶助費維持補修費補助費等。投資的経費5億2833万円 5.4% 内訳普通建設事業費災害復旧事業費その他29億3464万円 29.7% 内訳交際費積立金貸付金繰出金使ったお金説明終わり。一般会計内訳円グラフの説明終わり。特別会計歳出決算額国民健康保険39億2938万円後期高齢者医療9億3355万円介護保険27億4240万円下水道事業13億5553万円合計89億6086万円基金残高町の貯金財政調整基金9億724万円公共公益施設整備基金9億7861万円ふるさと葉山緑基金8761万円教育基金1000万円国民健康保険事業運営基金1029万円介護保険給付費支払い基金2億4293万円合計22億3669万円。 調査残高、町の借金、一般会計57億5118万円、下水道事業特別会計73億3401万円、合計130億8519万円。葉山の魅力を高める実行委員会517万円。今回の決算審議で最も時間を費やしたのは葉山の魅力を高める実行委員会についてでした。3年計画で国から地方創生のための補助を受けている事業の初年度です。3年が経過した後に自立した事業になれるよう町のリードが必須です。詳細は町ホームページ財政財産からご覧いただけます。決算審議総括質問、5人が質問しました。歳入金崎、県支出金7000万円減額の要因は、部長、2つの整備事業が28年度に終了したため。公共施設、飯山、公共施設が財政面で長期的影響を及ぼすことはすでに明確である。当町では敷地面積の 84.7%、 床面積の 59.6% を学校教育施設が占めるため、当該施設の戦略的な扱いが求められる。解決の道筋となる学校教育施設について、大規模改修建て替え更新の費用試算を行ったことはあるか。部長、詳細に費用算出を行ったことはない。まずは平成31年度に予定している劣化状況診断に着手し、人口動態等の将来予測、他自治体の先進事例を参考にするなど進めたい。飯山、公共施設白書の試算では大規模改修と建て替え更新の合算で算出している。学校施設の大規模改修は完了しているのか。部長、葉山中学校以外は大規模改造等のメニューで交付金を受け修繕した経緯がある。災害対策、町寺、大規模自然災害が発生するたびに市民への情報不足が指摘されるが、部長、重層的にさまざまな手段で周知を図るが、正常性バイアス、自分は大丈夫と思う心理に意識が強くかかるので、町内会の避難訓練等の際にはみんなで逃げようとの訴えかけを常日頃より行いたい。町寺、昨今の集中豪雨の発生状況からも、護岸の状況も含め河川全般の総点検が必要だと考えるが、部長、町管理では前田川、利根山川、桂川が住宅地に隣接し被害が発生する可能性があると認識している。可能な限り川底の状態や護岸の状況をチェックし対策を図る。町寺、突風の発生が頻発する昨今、資源ステーションの危険性を懸念する。検討課題とすべきだが。部長、簡単に飛んでしまうことは容易に想像できる。固定することができない場所と承知しているので、今後どのような形が取れるのか検討したい。久保田、ブロック塀撤去の補助制度は撤去のみでも対象にすべきでは。部長、国県の動向を見ながら要綱改正を考える。久保田、土砂災害時長江小学校までの避難路は危険ゾーンだ、住民周知を。部長、訓練時にも確認していただき周知していく。久保田、安定要素剤は指示後すぐ服用できるのか。部長、庁舎防災倉庫に保管している。ふるさと納税、金崎、ふるさと納税にかかる町としての収支は。部長、納税額は1960万2000円、控除額は4493万5000円、マイナスである。 近藤、ふるさと納税は約2500万円の赤字、28年度は約800万円、国に制度の廃止を求めるとともに、町民に実態を示し、ふるさと納税をしないようアピールしたらどうか。町長、なんとかお付き合いしていくしかないと思う。気候改革、金崎、気候改革の振り返りの結果は、部長、ローカウンター化で来客に気づかないとの意見もあり、検討する。放課後児童健全化事業、久保田、町の学童保育対象は3年生まで、高学年は民間を利用するしかない、利用料補助が必要では、部長、時間をかけて取り組んでいきたいと思う。ゴミ共同処理、金崎、逗子鎌倉漁師とのゴミ共同処理は、町長、連携は大事だが、コストや環境負荷など、葉山町を優先に考える。町民との共同、近藤、監査委員による決算審査意見書の結びに、共同を推進し、町民との十分な意思疎通に留意し、と述べられている。町民との共同について伺う。町長、共同がまだまだ足りないことは十分承知している。今後丁寧な運営を心がける。生活再建型徴収。近藤、28年の監査意見書で指摘された税・保険料徴収の生活再建型の取り組みについて触れられていたが、その成果は、部長、勉強になった。さまざまな機関との調整も必要だ。30年度に研修をして議論を深めたい。鳥獣被害、久保田、イノシシ対策は捕獲数増加もあり、補助内容の再検討が必要では。部長、町だけでなく国も補助を行っている。魅力創生事業、金崎、葉山の魅力を高める実行委員会では、地方創生の仕掛けを作るのか。町長、責任と負担が大きいのではと思慮している。海岸の規制、金崎、海岸規制の状況は。町長、30年度にバーベキュー禁止エリアを設定。在宅医療、金崎、在宅医療の推進は。部長、逗子市とともに切れ目ない提供体制をとる。介護保険特別会計、久保田、包括的支援事業、介護予防事業は大きな額だが、事業内容が分かりにくく、効果測定できないが、部長、地域福祉の仕組み作り等に取り組んでいる。
決算特別委員会審査報告。鈴木美智子委員長のもと、笠原俊一副委員長、横山澄子、飯山直樹、近藤昭一、町寺真嗣の各委員が、9月14日から6日間審査を行いました。最終日には、町長、教育長質問を行いました。町長、教育長質問。葉山の魅力を高める実行委員会、補助事業。問い、地元への説明が遅かったのではないか。答え、もっと早く行うべきだった。再度説明会を開く予定だ。問い、土地の境界線や作業内容等が未確定のまま、NPO 法人が開墾を始めたことになっているが。答え、担当課と協議する。事務局は政策課だが、人手不足なので人員体制は強化したい。問い、地主である大和ハウスとの協定書はあるのか。補助金をもらえる3年間が過ぎても続けるなら、正式な書面が必要だ。答え、大和側の事情もあるが、年内にも再度交渉する。問い、将来自立した事業になる展望は。答え、平成31年度中に何とかしたい。国際姉妹都市ホールドファストベイとの交流。問い、 平成29年度中に継続か否かの意思決定をするはずでは。答え、中学生等から交流を希望する声はあるが、お互いに積極的交流の意思はない。当面、現状維持でいいのではないか。町長交代時には挨拶の文章を送っている。公共施設等総合管理計画。問い、職員だけで作るのではなく、策定委員会の意見を求めるべきでは。答え、今後は助言をもらう。平成31年度の老朽化調査等を受け、32年度に実施計画の見直しを行う。問い、どこまで住民との共同を目指すのか。答え、町民に現状を理解していただく必要があるので、議論の機会は大事だと思う。海水浴場の規制。問い、2年前には死亡事故があった。根拠になる条例があれば、警察も取り締まりしやすいのでは。答え、海水浴場ごとに組合でルールを作ってきた。条例よりも自主ルールの方が守られやすい。反省会も行っている。飲酒や入れ墨については、さらに検討する。問い、海岸の電柱の撤去については、平成32年度の契約更新を待たず、すぐにでも検討すべきでは。答え、波で砂浜が削られるので、電柱の埋設は無理だと県に言われ、コンクリート柱にした経緯がある。しかし、32年度からの電柱の設置は難しいと組合には伝えてある。空き家対策推進事業。問い、町営住宅の入居を待つ方が多くいるので、空き家を利用できないか。答え、空き家になるには理由がある。条件のいい物件は流通に乗せるのが基本だ。集会所にできる物件なら前向きに検討する。問い、不足している介護施設や託児施設に利用できないか。管理不全の物件も44件ある。町が期限を決めて家主への働きかけをすべきでは。答え、研究する。町立葉山保育園への看護師の常勤配置。問い、採用に苦労しているなら待遇改善をすべきでは。答え、検討する。教育基金。問い、先のことを考えると、教育基金にお金を積む必要がある。寄付の呼びかけをしては。答え、クラウドファンディング等を議論中だ。今ある基金とは別種の基金になるのかもしれない。窓口ワンストップサービス。問い、たらい回しにされるという声がまだあるが。答え、職員が担当の窓口まで付き添うだけでも違うと思う。電話での対応時は部署と職員名を名乗るように指示している。地球温暖化対策。問い、町としてのビジョンは。答え、耐震性能を考慮すると太陽光パネルを公共施設の屋根に載せるのは難しい。費用対効果も問題だ。新しい施設を作るときに設置を検討する。図書館懇話会。問い、時代が変化したので図書館の複合施設化も含め町民参加の懇話会が必要では。答え、平成29年度は見送ったが、31年度から行う。新入学児童への就学援助。問い、平成31年度実施は無理なのか。答え、私学に進学する児童の場合など、慎重に準備を行っているため、あと1年の猶予が欲しい。審査結果。一般会計及び3特別会計は賛成多数で、下水道事業特別会計は全会一致で認定しました。なお、次の指摘・要望を行いました。指摘1、ハラスメント研修・ 普通救命講習等は全職員が受講できるよう計画的に実施すべきである。2. 公文書の作成等については適正に行われるよう文書管理研修等を通じて徹底すべきである。3. 決算付属説明書については予算との整合を図り、新規事業や予備費重要等の記載を徹底するとともに、誤りがないよう十分確認して作成すべきである。4. 健康増進施設利用助成については、配布した利用券が有効活用されるよう検討すべきである。5. ジュニアキャンプの実施については、募集定員の拡充などにより、全員が参加できるよう配慮すべきである。6. 葉山の魅力を高める実行委員会補助事業の今後の進め方は、事務局体制の強化を図るとともに、将来展望を協議し、地元等の理解を得ながら進めるべきである。7. 公共施設等総合管理計画実施計画の策定にあたっては、町民の意見を十分聴取し、公共施設等総合管理計画策定委員会に諮るべきである。8. 空き家等対策推進事業については、行政が積極的に情報収集、提供を図り、空き家の活用を推進すべきである。また、管理不全の特定空き家については、早急に町独自の対応を検討すべきである。9. 教育関連施設、整備及び修繕に関しては、将来展望をもって、基金の積み増しや寄付金の集め方を検討すべきである。10. 地球温暖化対策事業は、町施設に積極的に導入するなど、取り組みの姿勢を示すべきである。要望。1. 投票日当日の共通投票所の設置について検討されたい。2. 海水浴場に関する規制の強化を検討されたい。3. 特定健康審査の受診率の向上に向けた取り組みを強化されたい。4. 図書館の諸課題解決に向けて、図書館懇話会を早急に開催されたい。5. 町民の暮らしに直結する補助事業については、補助要項の改善及び町民への周知を充実されたい。この指摘・要望事項については、31年度の予算編成に向けた議会からの政策提言として、町長及び教育長に対し、文書をもって申し入れ、文書回答を求める決定をしました。本会議における平成29年度の決算審議結果。近藤昭一、町寺真嗣、飯山直樹の各議員が討論を行いました。主な討論内容。賛成。一般会計。例年並みの繰越金が確保できた。基金の積み増しができた。住宅リフォーム助成事業が拡充できた。合併浄化層への転換補助の件数が伸びた。災害に備えた食生活教室を含む健康増進事業が実施できた。関心、感は感じるの感、心は地震の心。関心ブレーカーや振り込め詐欺防止装置等の利用が広まった。葉山中学校のグラウンド整備ができた。町立中学校代表生徒派遣奨励費が活用された。ゴミ処理における逗子市との協働が進んだ。都市計画道路一式下山口線の道路整備が完了した。魅力創生事業の進め方など、部分的に問題はあるが、全体としては認める。国民健康保険特別会計。基金に1億2000万円の積み増しができた。後期高齢者医療特別会計。介護保険特別会計。 介護予防水中歩行教室や貯金運動など健康寿命を伸ばす取り組みが進んだ。需要地域医療センター内に在宅医療の推進を図るための拠点が整備された。下水道事業特別会計。公営企業会計移行に際し、未収金や未払い金などの処理が適切に行われた。PPP、パブリック・プライベート・パートナーシップ方式による民間活力の利用に向けて動き出した。公民連携。以上、賛成。反対。一般会計、給食センターの事業計画が頓挫し、無駄な予算執行になった。給食センター事業や魅力創生事業などが町民との共同になっていない。生活再建ができるような町税、町は徴収の町、町税体制になっていない。基金の過大な積み立ては望ましくない。公共施設での太陽光パネル設置が足りない。消防団の処遇改善ができていない。国民健康保険特別会計。医療費は低いのに保険料が高い。少額滞納者にも保険証がきちんと渡っていない。後期高齢者医療特別会計。年齢差別にあたるので、制度そのものに反対する。介護保険特別会計。地域密着型特別養護老人施設の設置計画が頓挫した。現役並み所得者が3割負担になった。養子縁1と2の人を対象から外した。以上、反対。各会計別決算審議の結果。一般会計、賛成多数。国民健康保険特別会計、賛成多数。後期高齢者医療特別会計、賛成多数。介護保険特別会計、賛成多数。下水道事業特別会計、全会一致。以上すべて認定。第3回定例会。9月6日から10月11日まで開催し、29年度決算や30年度補正予算、陳情等の審議を行いました。平成30年葉山町一般会計補正予算第2号。歳入概要。繰越金3億5097万円。社会福祉費補助金113万円。地域包括支援センター施設整備に対する交付。雑入40万円。福祉文化会館開館30周年記念コンサート入場料。歳出概要。基金積立金。財政調整基金1億円。公共公益施設整備基金2億8000万円。神奈川県町村情報システム共同事業536万円。制度改正に伴うシステム改修等。交通安全防犯対策事業314万円。主要幹線道路に設置している防犯カメラ6台が故障したための更新。主な質疑。問い。いつから故障していたのか。答え。1台は7月からで、1台は2月から不調だった。他のカメラもあるので、緊急に交換する必要はなかった。問い。今後の寿命見通しは。答え。塩害の強い場所などは、記録媒体をハードディスクから寿命の長いソリッドステートに変えていく。問い。警察の捜査に役立っているのに、町だけの予算で整備するのか。答え。補助金の増額は県に要望していく。草津町親善交流事業、56万円。 年度内宿泊一泊につき、小学生1500円、中学生以上3000円に引き上げたための増額。主な質疑。問い。噴火の被害に対し、この金額では足りないのでは。答え。また補正があるかもしれない。問い。草津に対し、他の支援はしないのか。答え。スキー以外のツアーなど、議論はしている。各種福祉団体等補助金、113万円、全額県支出。平成31年1月開設予定の地域包括支援センター、神山口の葉山清寿園内の施設整備補助。主な質疑。問い、内装のみの工事か。答え、靴を脱がずに入れるようなカウンターを作る。問い、町からの要望は。答え、相談を待つだけでなく、出向く支援を考えている。わかりやすいように看板を出す。配管維持管理事業、329万円。福祉文化会館大会議室の空調設備改修のため。子ども・子育て会議推進事業、302万円。次期子ども・子育て支援事業計画策定のためのアンケート調査を実施。主な質疑。問い、どのように行うのか。答え、12月に未就学児や小学生の家庭に配布し、31年3月末に結果を出す。風疹等予防接種事業、12万円。助成件数が当初見込みを上回るため。主な質疑。問い、風疹が流行している危険性の周知は。答え、ホームページ等で周知していく。道路維持整備事業、2223万円。平成31年度設立予定の認可保育所の建設予定地周辺整備。主な質疑。問い、待機児童は解消できるのか。答え、預かる年齢にもよるが、現在41人いる待機児童は減らせると思う。問い、工事はいつからか。答え、県の開発審査会の意向がはっきりしたら着手する。問い、周辺の道路で園児が通るのに危険な場所があるが。答え、随時考えていく。平成30年度国民健康保険特別会計補正予算第1号。歳入。繰越金、2億827万円。主な質疑。問い、保険料が高いが取りすぎではないか。答え、高度医療が増え、一人当たりの金額は上がっている。制度の安定化が優先だ。平成30年度後期高齢者医療特別会計補正予算第1号。歳入、繰越金、3914万円。
平成30年度介護保険特別会計補正予算第1号。歳入、繰越金、1億6192万円。主な質疑。問い、本来行うべき地域サロンやミニデイサービスなどは、計画通り実施できたのか。答え、実施できている。問い、現場からは援助が足りないという声が出ているが。答え、介護保険の範囲で行うか、一般会計で行うかの違いはあるが、頑張っているところは支援したい。平成30年度下水道事業会計補正予算第1号。平成29年度の決算額確定に伴い、未収金を4260万円に、 未払い金を5308万円に改めるもの。葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備、及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。介護保険法の改正に伴い、趣旨規定に強制型地域密着型サービスの基準を規定する根拠条文を加える。主な質疑。問い。65歳を超えた障害者は介護サービスが優先になるが、要支援になるとこれまで受けていたサービスが低下するのでは。答え。該当する施設は町にはないが、今までのサービスは受けられると思う。そのために始まった制度だ。葉山町火災予防条例の一部を改正する条例。消防法令に違反がある防火対象物について、その違反内容を公表することができることとした。主な質疑。問い。町内に対象は存在するか。答え。該当施設はない。教育委員の任命。鈴木信久氏を再任命しました。人権擁護委員の推薦。秋山光恵氏と小松原栄氏に決定しました。陳情。議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める。平成30年4月から地方自治法改正により、議会選出監査委員の廃止が可能になったため、葉山町議会選出監査委員の廃止と、専門的見識を有する外部委員の登用ができるよう、条例の改正を求めているものです。議会運営委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果。議会選出監査委員は、地域の実情や町の事業を精査し、専門家とは異なる目線を持って監査を行っている。指揮権を有する代表監査委員を補うことで、バランスの取れた監査体制となる。監査の実効性を上げていくためには、引き続き議会から監査委員を選出する必要があるとの意見でまとまり、賛成なしにより不採択としました。なお、議会選出監査委員における議会への還元についての調査研究を進めるべきとの意見がありました。本会議反対討論、近藤。葉山町では議員が監査に加わることで質の高い監査が可能になっている。今後は監査内容を議会にフィードバックできるような改正を望む。消費税増税の中止 5% への減税に関する陳情書。GDP の6割を占める個人消費を喚起し、景気回復と経済成長を加速させるため、消費税の 10% への増税を中止し、5% への減税を行うよう国に対し意見書を提出することを求めているものです。総務建設常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果。消費税の 10% への増税中止について異論はないが、5% への減税については、すでに財源として組み込まれていることから抵抗はあるが、将来的な 5% への減税には賛同できるとして採択を求める意見と、消費税そのものに反対であり、これを採択することは消費税 5% を容認することになる。そもそも 5% に限定されていることに反対であるとして不採択を求める意見に分かれ、賛成少数により不採択しました。本会議反対討論。委員会審査において調査不十分のまま賛成し、同僚議員に迷惑をかけたことをお詫びしたい。批判を免れないものと反省する。近藤。 提案者が幸福実現党であり、消費税減税と合わせて法人税を 20% 程度引き下げ、贈与税、相続税や株式配当課税も廃止と主張している。日本経済を破綻に導く高等無形な政策でとても同調できない。近藤。消費税増税を中止することに異論はないが、葉山町議会は平成30年6月19日に消費税増税中止を求める意見書を国に提出している。金崎。特定開発事業計画対象地域における地下水脈の調査と事業がもたらしうる影響の評価を信頼性のある手法で実施し、それらの結果の情報を公開することの重要性の確認を求める陳情書。まちづくり条例で規定する特定開発事業計画対象地域において地下水脈を調査し、事業計画がもたらしうる影響の評価を信頼できる手法で実施し、それらの結果の情報を公開することが重要であることを確認するよう求めているものです。総務建設常任委員会で審査し、本会議で決定。委員会審査及び結果。担当課から、まちづくり条例では地下水脈の調査についての規定はなく、指導する権限もない、との説明がありました。委員から、地下水脈の影響を懸念する陳情者の願意は妥当である、として採択を求める意見がありましたが、陳情の用紙について、どこに何を求めているかが判然とせず、責任を持って判断できないため、不採択とせざるを得ない。地下水脈を自在に制御することは不可能であり、特定開発事業による影響がどこまで及ぶのかの評価は非常に難しく、採択はできない、との意見に分かれ、賛成少数により不採択しました。本会議反対討論、金崎。どこに調査と評価を実施させるのか、主語が不明である。要望先が明確でないまま採択することは、議会として非常に無責任である。本会議賛成討論、近藤。たとえ自治体に権限がなくても、いかに住民の願意が達成できるかを追求すべき。議会として住民の不安に寄り添う対応が必要。トピックス。一般会計補正予算が撤回され、旧役場前バス停の整備費用750万円を除く予算案が議会に提出されました。バス停上屋と背後の壁面を含む整備工事に対して、多くの議員から反対意見が出たためです。主な意見。町の象徴的な場所なので、ふさわしい屋根にしてほしい。日射角度も考えないと、日よけの役に立たない。雨よけの点では、三方を囲む形が望ましい。歩道から引っ込んだ位置に屋根を作ると、バスに乗るまでに濡れてしまう。緑の斜面をなくすのは惜しい。また後で工事をやり直すのでは予算の無駄になる。旧役場跡地は町民の財産なのだから、利用については町民全体の意見を聞くべきである。一色地区の住民の意見だけでは足りない。町としては旧役場跡地の利用も含め、バス停整備を考え直すことになりました。決議しました。町に公共施設等総合管理計画実施計画策定、並びに実行にあたり、町民と議会と共同のもとに取り組むよう求める決議。公共施設等総合管理計画実施計画の策定作業にあたり、 策定委員会を開催せず、実施計画を策定したことが決算特別委員会で明らかになった。その進め方に大きな懸念を抱かざるを得ない。そこで町は以下の点に留意し、真摯にこの問題に取り組むよう強く求める。1、実施計画の見直しにあたり必要な予算を確保し、適切かつ十分な劣化調査を急ぐこと。2、公共施設等総合計画と財政計画に関連する事業については、行政組織の横断的な作業が必要であり、その体制を検討し、組織を整えること。3、実施計画の見直しに際しては、公共施設等総合管理計画の実施に向けての提言をいただいている策定委員会への報告を行い、その意見を尊重すること。4、公共施設等総合管理計画実施計画の策定、実施にあたっては、町民、議会とも十分に意見交換を行うこと。5、学校教育施設等緊急の改修が必要な施設については、その修繕について長期計画とは別途に予算を確保し、早急に改善に取り組むこと。委員会レポート。総務建設。仮称、葉山町堀内 PJ 事業者、大和ハウス工業株式会社による老人ホーム建設計画に関する陳情書。仮称、葉山町堀内 PJ 計画における現建物の解体及び建設工事着工前に老人ホーム経営者による運営の目的や理念、安全対策等について説明会を開催するよう事業者に求めているものです。担当課から、まちづくり条例の手続き上の指導要件ではないが、経営者が決まり次第説明会を開くよう事業者に要請することは可能である、との説明がありました。審査結果、委員の総意として、老人ホームの運営の目的や理念、安全対策等は、近隣住民にとって非常に重要な問題であり、一刻も早く経営者を決定し、説明会を開催するよう、議会も事業者に求めていくべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択しました。委員長、土佐陽子。教育民生。2019年度における重度障害者医療費助成制度の継続について、65歳以上での透析導入者は後期高齢者医療を前倒しする地域が増えたが、入院時の食事代や居住費増など個人負担が増しており、透析者・障害者負担が少なく医療を受けられるよう、重度障害者医療費助成制度の継続の2019年度予算策定を求めているものです。審査結果、年々医療費の個人負担が増す中、平成31年度においても、重度障害者医療費助成制度の継続及び一層の拡充を求めるべきである、との意見でまとまり、全会一致で採択しました。2019年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援の継続についての陳情。透析者は治療のため通院が多いが、高齢化や合併症、家族送迎が困難になっている。病院等送迎は増えているが、福祉車両が少ないなど対応困難となっている。また、タクシーや福祉有償サービス利用は、介護・介助料が加わり高額になるので、2019年度予算策定にあたり、透析治療への通院困難者対策として、通院支援の継続を求めているものです。審査結果、 平成31年度においても通院支援の継続及び一層の拡充と利便性を求めるべきであるとの意見でまとまり、全会一致で採択しました。なお、両陳情の審査の中で、町は未病対策や子どもに対する食教育など具体的に取り組み、その対策を町民へ情報発信していくべきであるとの意見があったことを付記します。委員長久保田美希。平成30年8月1日6日実施、町立小中学校施設の視察報告。教職員、教育委員会職員や公共施設課職員からも説明を受け視察しました。各校は優先順位をつけられないほどに施設の老朽化が全体的に進んでおり、すべての学校において抜本的な教育環境整備に取り組んでいかなければと改めて感じました。葉山町の学校施設全体がどうあるべきか、教育の未来像、地域の将来の姿も考え合わせながらの正式な議論や計画策定を早急にスタートすべきです。現場の声を聞き、学校側と教育委員会とで連携を取り、長期的にどうするのか、中期的、短期的にどうするのかを計画し、何年後にどこの学校のどこが改修されるなど、子どもたちがいつまで我慢すればよいのかが分かるように、綿密な計画が必要です。さらに、傷みの激しい箇所、学校トイレ等の改善などは、長期の公共施設等総合管理計画での修繕の取り組みとは別立ての緊急な対応を求めます。また、大規模地震が想定される状況下で、上山口小学校旧校舎は間もなく築60年を迎えますが、耐震補強も行われていません。また、両中学校に2階渡り廊下があり、危険性が指摘されています。建て替えか長寿命化なのか、統廃合の必要性の有無も視野に入れた学校施設全体のマネジメントの見直しをすべき状況です。なお、中学校給食を含めたセンター方式への移行が予定されていますが、各給食調理室は空調設備もなく、各器具や設備の劣化を確認しました。現状での最低限必要と思われる設備や修繕に関して、直ちに対応すべきです。町へ財政措置の要請及び政策的提案を行うべきとの結論に達し、10月1日に教育長、教育部長に報告書を提出、申し入れを行い、町長にも参考提出しました。各改修すべき場所、画像等はホームページをご覧ください。委員長、久保田美希。写真。平成30年8月1日、委員撮影。上山口小、校舎外壁ひび割れ。説明。ひび割れだけではなく、一部分が剥がれ落ちているように見えます。傷んだ教室の天井。説明、天井板が落ちてきそうです。体育館2階カーペットの剥がれ。説明、足跡のような剥がれが見えます。南郷中。渡り廊下接続部分ひび割れ。説明、縦に大きなひびが入っています。平成30年8月6日、委員撮影。一式章。屋上の補修痕や不要な腐食した配管。説明、屋上の床の部分でしょうか、四角く補修した跡が見えます。不要な配管には、黒ずんだ部分が見えます。葉山小、錆だらけのプール施設。説明、 プールサイドの囲いにもサビが目立っています。葉山中、体育館屋根の傷み。説明。体育館の屋根が一部分剥がれているように見えます。説明終わり。写真終わり。議会広報。9月2日に NPO 法人葉山まちづくり協会との意見交換会を行いました。その報告書については、議会ホームページをご覧ください。意見交換会を行いました。11月2日、屋外保育各団体。11月8日、葉山災害ボランティアネットワーク。11月11日、葉山環境文化デザイン集団。委員長、金崎久。議会運営。議員の倫理に係る条例等における規定について、覚醒剤取締法違反の事件解決後、平成29年5月に、議長は政治倫理や違反行為に対する厳格な措置や条例改正を当委員会に指示しました。国に法改正の要望も行いつつ、1年半にわたる協議を終えました。議会基本条例。選挙後早期に全議員に議会基本条例と政治倫理条例の研修の義務化。政治倫理条例。本条例を遵守する宣誓書の提出の義務化。該当犯罪事犯の拡大に伴う起訴後の説明会の範囲拡大。議員報酬条例。報酬等の一時差し止めの規定の追加。11月6日には議会報告会を開催し、第4回定例会で改正を決定します。委員長、笠原俊一。
委員会視察報告。総務建設。平成30年6月26日から28日。1、山口県周南市。公共施設再配置。周南市では平成24年10月に市内の65施設を廃止休止と位置づけた仮称周南市公共施設再配置計画案を発表しましたが、市民や議会への十分な説明もなく、地域性への配慮が欠けているなど批判が集中し、平成25年2月に同計画案を取り下げました。その後、議会への情報提供や協議の場を設け、地域的な分析に時間を割き、市が保有する1135の公共施設の現状や課題などをまとめ、平成25年11月に県内初となる周南市公共施設白書を公表しました。公共施設マネジメントの取り組み方針は、市民や議会への情報共有と市民参画、統合整備等の推進で、地域別計画においては、計画段階から住民と行政が一緒になって作り上げています。また、公共施設の老朽化問題を広く市民に知ってもらうため、漫画を活用した啓発を行うなど、わかりやすい情報発信にも努めています。葉山町でも将来の公共施設の配置や管理方法を検討する必要があるので、今回の視察を参考に、公共施設等総合管理計画の目標達成のため提言を続けていきたいと思います。2、山口県下関市、港オアシス下関。
港オアシスとは、地域住民の交流や観光の振興を通じた地域の活性化に資する港を核とした町づくりを促進するため、平成15年に国土交通省が制度を設立したもので、港オアシス下関は登録制度開始以来100カ所目として平成29年9月17日に登録されました。歴史とロマンの息づく海峡の町である下関市で、港オアシス下関は関門海峡に面し、九州との玄関口である唐戸、東港、巌流島地区に位置しています。代表施設であるカモンワーフは、情報発信、商業拠点として多様な役割を担い、市民や観光客が多く集まる唐戸地区の中核施設です。構成施設のアルカポート岸壁は、クルーズ船や帆船などを受け入れ、宮本武蔵と佐々木小次郎の決闘の舞台、巌流島とは、唐戸地区から連絡船で結ばれ、訪れる方々の憩いの場として、効果的な地域振興に寄与することが期待されています。葉山町の活性化のため、ブランド力を生かした展開を考える時期で、学んだことを参考に方策を模索したいと思います。3. 福岡県太宰府市。歴史と文化の環境税。太宰府市固有の歴史的文化遺産及び観光資源等の保全と整備を図り、環境に優しい歴史と緑豊かな文化の町を創造するため、太宰府市内にある一時有料駐車場の利用者に一定の負担を求める法定外普通税として導入することが決定し、平成14年3月に歴史と文化の環境税条例が議会で可決されました。しかし、特別徴収義務者である駐車場事業者の理解が得られず、平成15年5月に条例は施行されたものの、混乱は収まらず、一部で反対する事業者との調整が続き、平成16年4月にようやく徴収が開始されました。税率は駐車行為1回につき二輪車、自転車を除く50円、乗用車100円、マイクロバス300円、大型バス500円となっています。税収は年間約8000万円で、全額を歴史と文化の環境整備事業基金に積み立て、観光や産業の振興、環境の保全等、まちづくりのために使用しています。葉山町でも観光資源の維持発展のため、法定外普通税導入の研究をすべきと思います。委員長、土佐陽子。教育民生。平成30年6月27日から29日。1. 長野県松本市。括弧1。健康寿命延伸都市。平均寿命から健康寿命へと価値観の転換が進み、美しく生きるための生き方が問われる時代と捉え、市民がこの町で生きていくと思える町、生きがいの仕組みづくりを進めています。公民館や福祉広場の活動を通じ、地域力を育み、町会と市との共同を核とした独自の地域づくりを行っています。括弧2、行政サポート体制。地域が基盤となる地域力の向上が健康づくりの原点であり、 高齢者を中心に、障害者、子供にも優しい、誰もが住みたい街づくり、福祉広場の運営へとつながっています。行政のサポートとして、健康づくり推進員、健康づくり活動ボランティア、体力づくりサポーターが地域とのつながりを深めています。括弧3、他団体との連携。信州大学、松本大学の専門的な支援をイベント等に活かし、市民とのつながりを図っています。企業とは、街角健康相談、がん検診の受診勧奨など、集客や費用面で連携しています。括弧4、今後の取り組み。丸1、子どもの生活習慣改善事業。学校で血液検査、ピロリ菌検査を実施。丸2、働き盛りの生活習慣病予防事業。企業に出向き実践指導。丸三、身体活動維持向上事業。丸四、自殺予防対策事業。丸五、食育推進事業。小さな頃から日常に食品ロスへ意識を持たせ、豊富な食材をバランスよく食べる食育、住民の居場所を作ることにより、自らが足を運びやすい場作りは、実現させたい施策の一つでした。2. 長野県大町市。ゴミ処理施設、いずれもアルファベット大文字、HDM。システムの展開。中、HDM システムは、微生物利用の生ごみの原用化処理システム。中終わり。牛糞堆肥処理施設を利用し、HDM システムを導入しています。市街地から20分ほどの山林の中にある、大町市堆肥化センターへ、保育園、学校給食残渣、病院、福祉施設、宿泊施設等から出る残飯や畜糞を回収し搬入しています。24時間後には、90% 以上が堆肥となり、販売・提供しています。処理費用は安価でも、全町実施には個別収集経費が高額になり、焼却処分の方が安価なため、事業の拡大はしていません。葉山町では個別収集を行っているので、燃やすゴミと生ゴミ分別の徹底、収集方法が課題と感じました。3. 富山県朝日町。括弧1。介護サポーター養成教室。特別養護老人ホーム等では、人員不足で急症が生じており、業務の手伝いをする介護サポーターを養成し、介護職員の負担軽減を図っています。受講後、希望者には事業所の紹介をしています。括弧2高齢者福祉推進員。一人暮らし高齢者等の家庭へ、恒常的な訪問活動を実施し、高齢者の孤独感の解消と安否確認、見守りやゴミ出し等の支援をしています。予算額は少ないが、事業効果は大きいと感じました。多様な目的を持ち、専門性のある講座を開催し、仕事やボランティア活動につなげる丁寧な取り組みであると思います。括弧3施設見学丸1 朝日町中体育館、スポーツ障害学習、地域イベントや文化活動の拠点とした体育施設は、町中のにぎわい活性化を図り、町民の健康増進につながる施設です。丸2、北陸街道五砂路、クロス5、商工会社会福祉協議会、自治振興会の事務所が同居し、商業振興、買い物支援対策、にぎわい創出、町の情報発信拠点となる複合施設です。丸3、朝日町移住定住拠点施設小杉屋。移住定住を進めるには、検討している人が気軽に立ち寄れる場が必要として保管されていた料亭小杉屋の建物を活用。相談員等が常駐し、支援策の PR、住居や就業等の情報提供、生活相談等を行います。また観光案内所としての役割も果たしています。平成30年、議会第3回定例会、評決結果。以下、表になっています。縦の項目、議案番号、議案等ごとに、横の項目、議員氏名、議席順の賛否と結果が示されています。なお、議長伊藤圭介に評決権はありません。議案番号、議案第20号、議案等、決算の認定について、平成29年度、葉山町一般会計、歳入歳出決算、議員氏名、議席順、横山澄子、賛成、金崎久、賛成、鈴木道子、賛成、飯山直樹、賛成討論、石岡実生、賛成、山田由美、賛成、近藤昭一、反対討論、久保田美希、反対、畑中由紀子、賛成、町寺真嗣、賛成討論、笠原俊一、賛成、土佐陽子、賛成。議長、伊藤圭介、評決権なし。結果、認定。以下、賛成討論、反対討論と、賛否のうち、少数者の名前を読みます。議案第21号。決算の認定について、平成29年度、葉山町国民健康保険特別会計歳入歳出決算。賛成討論、飯山直樹、町寺真嗣、反対討論、近藤昭一、反対、久保田美希、認定。議案第22号、決算の認定について、平成29年度、葉山町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算。賛成討論、飯山直樹、町寺真嗣。反対討論、近藤昭一。反対、久保田美希。認定。議案第23号。決算の認定について、平成29年度葉山町介護保険特別会計歳入歳出決算。賛成討論、飯山直樹、町寺真嗣。反対討論、近藤昭一。反対、久保田美希。認定。議案第24号。 決算の認定について、平成29年度葉山町下水道事業特別会計歳入歳出決算。賛成討論、飯山直樹、近藤昭一、町寺真嗣。他全員賛成。認定。議案第31号。平成30年度葉山町一般会計補正予算第2号。賛成討論、町寺真嗣。他全員賛成。可決。陳情第30の10号。陳情。議員選出監査委員の廃止と関連条例改正を求める。反対討論、近藤昭一。他全員反対、不採択。陳情第30の14号。消費税増税の中止と 5% への減税に関する陳情書。反対討論、金崎一佐、近藤昭一。他全員反対、不採択。陳情第30の17号。特定開発事業計画対象地域における地下水脈の調査と事業がもたらし得る影響の評価を信頼性のある手法で実施し、それらの結果の情報を公開することの重要性の確認を求める陳情書。反対討論、金崎一佐。賛成討論、近藤昭一。賛成、久保田美希。不採択。表終わり。全会一致の議案等。議案第15号。平成30年度葉山町一般会計補正予算。第2号の撤回について、結果、許可。議案第16号、平成30年度葉山町国民健康保険特別会計補正予算、第1号、可決。議案第17号、平成30年度葉山町後期高齢者医療特別会計補正予算第1号可決。議案第18号。平成30年度葉山町介護保険特別会計補正予算第1号可決。議案第19号。平成30年度葉山町下水道事業会計補正予算第1号可決。議案第25号。葉山町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例可決。議案第26号。葉山町指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例。可決。議案第27号。葉山町火災予防条例の一部を改正する条例。可決。議案第28号。教育委員会委員の任命について同意。議案第29号。人権擁護委員の推薦について可決。 議案第30号人権擁護委員の推薦について可決。議会議案第30-8号町に公共施設等総合管理計画実施計画策定並びに実行にあたり町民と議会と共同のもとに取り組むよう求める決議可決。陳情第30-12号2019年度における重度障害者医療費助成制度の継続について採択。陳情第30-13号2019年度における透析治療への通院困難者に対する通院支援の継続についての陳情採択。陳情第30-16号仮称葉山町堀内 PJ 事業者大和ハウス工業株式会社による老人ホーム建設計画に関する陳情書採択。
一般質問。質問者の提出原稿をもとに編集しています。近藤章一、短期保険証発行の改善を町長訪問して説明したい。国民健康保険問い、国民健康保険証の交付要項を改悪し、短期保険証を大量発行し、3ヶ月の期限内に保険証が渡らない世帯が70世帯も生まれた。厚労省の通知は、電話連絡や家庭訪問等を実施し、遅くとも短期の被保険者証の有効期限までには手元に届くよう努めるとしている。交付要項の改正や家庭訪問の考えは、町長、訪問して説明する機会を作りたい。問い、全国知事会が子育て支援の観点から子どもにかかる国民健康保険料の均等割の軽減を国に要請している。これに踏み出す自治体も生まれている。葉山も検討すべきでは。町長、環境を整える子育て応援をしたい。現段階では考えていない。まちづくり条例。問い、まちづくり条例に5年ごとの見直しを盛り込んではどうか。町長、担当者と話をして判断したい。問い、まちづくり条例上の公聴会に対する町の見解を明記すべきでは。町長、十分承知している。検討中である。問い、ペット霊園やレンタルボックスをまちづくり条例に位置づける考えは。町長、できれば町独自で規制をしたい気持ちだ。里山保全。問い、町民等の里山保全活動の支援制度の創設を。町長、窓口も環境化に集中しガイドに当たりたい。鳥獣被害防止計画。問い、イノシシによる農作物被害と人的被害の防止策が急務。今後の取り組みは。部長、捕獲部隊への支援を重点に取り組む。畑中由紀子、安定要素剤は事前配布が必要では。総務部長、慎重に対応したい。災害対策。問い、町が備蓄している安定要素剤は万が一の原子力災害に備え事前配布が必要ではないか。部長、研究しているところで慎重に対応したい。問い、河川管理は近年想定を超える豪雨も予想され対策強化が必要では。町長、町防災計画に基づき計画的に遵守し護岸等管理施設の保全状況等維持管理及び復 風水害等に対応していく。問い、町管理の支流で一部護岸が民地となっているが、河川管理上大きな問題となるのではないか。部長、そのような状況もあり、万が一壊れたら当然町が復旧すべきと認識している。問い、葉山町には急傾斜地も多く、豪雨や大地震による土石流や地滑りの心配がある。山の保全は進展が見られず残念だ。すでに森林組合は解散し、山の管理の担い手がない。町では危険木伐採工事費等の助成をしているが、条件が厳しく限られた場所にしか適用されないのかと思う。もっと緩やかに広げるべきでは。里山の整備が手詰まりな状況で、町としてできることを進めてほしいと思うが。部長、必要に応じた改正や要綱の見直しを進めようと考えている。問い、現在町内13カ所に災害用指定井戸があるが、災害時の停電の場合、発電機の手配が必要では。部長、やり方について具体的な検討をしたい。その他の質問、下水道事業について、公共施設等総合管理計画について。石岡実政、交通渋滞対策にもっとお金をかけるべき。町長、一生懸命取り組んでいく。住んでよかったと思える町。問い、週末の全町的な交通渋滞は非常に大きな問題だ。予算をかけてでも改善すべきでは。町長、現状公共施設等の再整備が優先で難しいと判断している。とはいえ、国県への働きかけや町ができることは一生懸命取り組んでいきたい。問い、地球温暖化の影響で仮に海岸線が消滅したとした際の被害額など想定したことはあるか。部長、試算したことはなく、今後も想定することは難しい。問い、経済的なダメージというよりも地球温暖化の影響は異常気象や生態系の崩壊、感染症の拡大など日常生活に大きな変化を与えつつある中で、町として町民へ啓発すべき施策、ガイドラインなどを構築するべきでは。部長、パンフレット等の政策を含め、今後どのような形で進めるべきか議論を重ねていく。問い、学校教育の場でも地球温暖化に対する問題意識を持たせる施策を。部長、現在小中学校の社会科や理科の時間、また総合的な学習の時間でも取り組んでいる。提案された資料の活用については校長会議等を通じて検討していく。問い、全町民参加型のイベントを提案したい。部長、時期の問題などあるが、将来的に町民がこぞって参加できる行事があればいいと思う。提案資料についてはぜひ参考にする。久保田美希、緊急通報システム対象者の拡大は。福祉部長、相談で対処したい。高齢者福祉、問い、緊急通報システム対象者に慢性疾患等があり、項目を外し対象者拡充は。部長、制度は広げ必要な方には対応している。問い、疾患が外れたのか。部長、外していないが相談し対処したい。問い、更新時徘徊者の早期発見につながる GPS 機能通報システム導入は。部長、更新で検討したい。問い、高齢者夜間相談業務委託費は2カ所で月3万円だ。相談件数は。部長、月に1、2件ある。問い、広報不足では分かりやすい情報の発信を。部長、 高齢者便利帳も検討しており、広報をする。問い、認知症サポーターの次にオレンジパートナーがある取り組みは、部長、検討している。葉山町地域防災計画。問い、新たに予算を組まずとも、要項変更で撤去のみでも補助対象とし、危険ブロック塀撤去推進を。部長、国の動向を見て補助額増等検討したい。問い、地域防災計画にもある HSVN 中葉山防災ボランティアネットワーク中終わりの活動は重要だ、連携は。町長、社会福祉協議会、防災担当3社で協議する。問い、HSVN のホームページは防災関係に役立つ町ホームページに掲載は。部長、リンクを検討する。問い、職員連携にも役立つ災害時有効都市の模索は。町長、選定等研究する。問い、安定要素材備蓄は。町長、発災後発達の発、災害の際、発災後配布は不可能、各自備蓄を検討する。横須賀石炭火力発電所。問い、久里浜の石炭火力発電所建設は地球に優しくない事業だ、見解は。町長、温暖化につながらない施設でいてほしい。町寺真嗣、防犯カメラ設置の今後の方針は。町長、町としての目的は達成した。安全安心の町づくり。問い、町内会自治会防犯カメラ設置事業の補助金は神奈川県が31年度はカットする方針だ。修繕維持管理にも負担が重く、監視強化につながる状況は好ましくない。町の今後の方針を伺う。町長、各地域、住宅街で町内会、自治会が必要なしと判断があれば、補助制度の目的は達したものと思うので、その視点で検討する。町としては、幹線道路や交差点に設置するという目的は達成した。問い、管理良好な空き家は、介護事業者等への紹介を町も積極的に行うべきだ。空き家バンク実施や宅建協会との協定締結は。部長、30年度中をめどに速やかに締結したい。問い、管理不全の特定空き家に関しては非常勤職員や専門家を配置して対応しないと一向に進展が見られないと懸念するが。部長、環境衛生上の影響、防災、防犯面の懸念もあるが、所有者への連絡にとどまっており、進みが悪いと感じている。他の事例を参考に模索していく。問い、災害に備えた食生活教室は大変好評だった。事業の継続を望むが。町長、被災時の食に対応できる力は大変重要であり、実施継続を検討する。教育環境の整備。問い、小中学校トイレ改善と冷風機を導入するなど給食調理員の労働環境改善は喫緊の課題だが。部長、調査報告書としてトイレ改修工事費や整備方針をまとめているところだ。給食室についても老朽化した厨房機器の交換等を検討している。鈴木美智子、風疹流行への町の対策は。町長、予防接種など注意喚起を強化する。町民の健康。問い、風疹が流行している。町長自ら予防接種を受けたか、町の対策はどうか。町長、記憶がないので、風疹とインフルエンザ予防接種を受ける。 町は19歳以上の女性とそのパートナーと妊婦のパートナーに風疹予防接種費用の助成を行っている。注意喚起を強化していく。部長、町の安全衛生委員会で再度周知していく。問い、胃がんリスク検診を中学2年全生徒に実施の自治体が増えてきた。助成対象枠の拡大をすべき。町長、他市町の動向を把握し進め方を検討する。問い、国は高年齢者雇用安定法の改正案提出予定で継続雇用の義務を70歳まで引き上げる方向だ。人生100歳時代、人間ドック、脳ドックの助成枠の拡大を。町長、社会保険からの助成者などを精査して検討をしていく。子育て支援策。問い、いじめ防止の取り組みとしてカナダから始まったピンクシャツ運動の取り組みをすべきだが、教育庁、31年度は中学校でも特別な教科道徳がスタートする。題材として触れることは十分可能だ。協議していく。問い、暑さ対策について大和市のようなガイドラインが必要だがどうか。部長、検討していく。問い、重いランドセルが問題になっているが対応は。教育庁、文科省からの通知内容を踏まえさらに適切に進めていく。防災。問い、液体ミルクの省令改正があった、備蓄すべき。町長、災害用に検討する。山田由美、女性用トイレに荷物置き場は。総務部長、検討したい。庁舎内女性用トイレ。問い、庁舎内女性用トイレは昼休み終盤に混み合うが荷物置き場がない。ポリタンクのある片隅に廃物利用で設置できないか。部長、検討したい。問い、多くの女性が使用時の音消しのために水を二度流している。その水の無駄と擬音発生装置の電気代とどちらが経済的か。部長、擬音装置だと思う。安定要素剤の事前配布。問い、万が一放射能災害が発生した場合、それから安定要素剤を配布しようとしても間に合わない可能性が高い。希望者だけでも事前配布できないか。保管や服用は自己責任でいいのでは。部長、事前配布は難しい。分散備蓄や災害時の配布方法等を検討する。避難所の物品。問い、防災訓練で避難所宿泊を体験して蚊取り線香のような虫よけ対策、安眠のための耳栓、段ボールベッドや間仕切り等の重要性に気がついた。備えはどうなっているか。部長、個人で持参できる物品はしてほしい。段ボールベッドや間仕切り支給は県を通じ業界団体と協定を交わしている。自転車保険。問い、県が自転車事故に備えた損害賠償保険加入を条例化する様子だが、町としての周知は。部長、情報を共有し方向性を決めたい。町づくり条例。問い、町づくり条例を時代に合わせて改正するため町民から広く意見を集めてはどうか。町長、専門家の意見を聞くことにしたい。笠原俊一、イノシシ捕獲の近隣市との協議は。環境部長、協議会はあるが行動には至っていない。イノシシ捕獲の支援。問い、増加するイノシシの捕獲に向け町農業者を中心に罠猟の会が結成された。町内山間部338箇所に罠を仕掛け、30人の隊員が 毎週2回、点検や捕獲活動をしている。活動範囲は町内に限られ、生息区域の双子山山系や森戸川源流は逗子市も含まれる。近隣市との協議はどのようにしているのか。部長、双子山山系に隣接している西一町の中では、葉山町だけが捕獲実施隊という形で国の支援を受けながら活動している。県政総合センターが窓口となり、逗子市、横須賀市とともに協議会を開催しているが、具体的行動には至っていない。問い、捕獲後の処分や隊員の年間報酬3000円で再検討が必要では。部長、非常勤特別職としては大変少額の報酬額だが、他に活動費として国からの交付金を充てている。五輪に向けた応援体制。問い、東京五輪による葉山の経済波及効果は。町長、フードサービスなど限られた業種だが、葉山の魅力を発信するいい機会だ。問い、参加予定各国の当町への支援要望や宿泊施設を聞く。国際村や大学ヨット部と協議しては。町長、宿泊所やコンテナ置き場が懸案事項だ。退位と即位に向けて。問い、天皇陛下の退位と即位に際し、御用邸の町として記念にプレミアム商品券を発行しては。町長、盛り上がるとは思う。検討する実行委員会には議員の代表も出ていただきたい。
金崎久、学校内の不要備品の廃棄は。町長、捨てることも一つの仕事だ。学校施設の老朽化。問い、宿泊避難訓練場所の体育館2階が不要品置き場になっている。廃棄は。部長、定期的に処分しているがうまく進まない。町長、捨てることも一つの仕事、取り組むべきだ。問い、土砂災害警戒区域の避難路が通行できなくなった時の代替地は。部長、図与高校等に誘導。問い、体育館の雨漏りは。部長、予算化しての大々的な補修はしていない。問い、学校トイレの改善は。教育長、老朽化や不備もあると認識している。問い、環境整備としてすぐに手をつけるべきでは。教育長、全体修繕計画を組み込みながら近々にできることはしていく。問い、上山口小学校旧校舎の今後の対応は。部長、ヤシの実の移転等緊急性がある。問い、学校給食室の劣悪な労働環境の改善は。部長、スポットクーラー等検討していきたい。共同。問い、共同のまちづくりとして町民の要望を空き家の活用で叶えては。部長、いろんな側面から考えていく必要がある。問い、一緒にやらない共同に対する町民活動への町からの支援は。町長、直接的なものがすべてではないと思う。問い、葉山の魅力を高める実行委員会の仕事として、すでにある棚田整備も町として投げかけてはどうか。部長、仕組み作りが大きな課題と捉えている。問い、補助金終了後はどうするのか。部長、双子山山系等団体の協力を依頼する予定だ。飯山直樹、 条例に定める資産処理に該当しないか。政策財政部長、額面価値は変化しない。株式会社湘南国際村協会。問い、株式会社湘南国際村協会は葉山町等の出資により25億円の資本金で設立された。経営がうまくいかず減損減資により出資金の大半が毀損し、葉山町では出資金額のうち700万円以上が損失となる。条例で定める重要資産の処分にあたる可能性があるが。部長、単純に考えるとそうなるが、額面上は企業が最初に株式発行をした金額を表していると理解しており、変化していないものと考える。問い、県議会では議会への報告が遅かったことで紛糾しているが、葉山町はさらに遅れている。報告のタイミングが遅くないか。部長、重要な事案であり時期を逸せず情報伝達したと考えている。問い、新公会計、公は公、導入により貸借対照表、損益計算書の整備が必要となる。貸借対照表上の株式が原資により毀損した場合、現在価値により損益計算書では損失計上が必要になるはず。その場合、処分に該当するはずだが、書表の整備はできているか。部長、できている。問い、過去に配当等により回収ができているか。部長、できていない。問い、負債が5億3550万円残っているが連帯保証の有無は。部長、確認する。問い、今後の対策は。部長、今後は経営状態改善計画の進捗を注視する。その他の質問、海辺の諸問題、ペットとの暮らし。横山澄子、学校校舎の老朽化対応を急いで。町長、迅速に取り組んでいく。学校教育施設老朽化。問い、教育民生常任委員会で8月1日、6日に全小中学校を視察。校舎等の老朽化への対応を求める報告書を町長に渡した。数年前の各校への空調設置は町長の英断だった。今回のトイレ改修を含む学校施設等の老朽化への対応も町長が積極的に取り組んでほしい。町長、空調設置は教育委員会からの希望もあったが、議会からの必要だとの要望、提案で、教育委員会も私も共通認識が生まれたことが大きかった。今回もこのように意見をもらえると、教育委員会も必要なところにお金をつけようとするだろう。子どもたちが快適に過ごせることを第一義に、できることは迅速に取り組んでいくという姿勢で臨んでいきたい。教育長、学校施設は子どもたちの学習・生活を維持する場だ。やはりトイレの優先順位は高い。公共施設等総合管理計画。問い、公共施設の劣化診断と取り組み体制の強化について町長の考えは。部長、劣化診断は将来に向けて非常に大事だ。31年度に予算計上する。町長、31年度は人の補強と科学的指標に基づく会議を増やすことがテーマだ。在宅医療介護連携事業。問い、在宅医療介護連携室の相談状況は。部長、葉山町からの相談は延べで105件だ。 問い、リビングウィルの取り組みは、部長、仮称、人生最終段階における私の医療の希望のひな形を作成、31年度に葉山スタイルを配布できるよう準備中だ。土佐陽子、プラゴミゼロ宣言の発信は、町長、発信に努めたい。総合計画、問い、神奈川プラゴミゼロ宣言を受けて、町が率先してプラゴミゼロを発信していけないか。町長、これを機に取りまとめて、町の宣言またはイニシアチブを取れるような形を何か発信できるように努めていきたい。問い、性的少数者のカップルをパートナーとして公的に認めるパートナーシップ制度の導入は。部長、あらゆる人々が個人として尊重され、理解を得られる社会になるように、引き続き研修や啓発活動に努めていきたい。東京五輪に向けて、問い、セーリングワールドカップ等を町内で大型ビジョンでパブリックビューイングできないか。部長、より身近に競技を感じてもらえるので非常に有効。設置できるか検討する。問い、葉山ヨットフェスに2400人の来場者と聞いているが、課題は。町長、町としての発信は足りなかったが、京急の広告が絶大で、多くの方が来てくれた。マリーナのメンバーに協力していただくということを、2019年の取り組みとしたい。都市計画マスタープラン。問い、共愛道路整備の現状は。部長、セットバックの制度設計ができていない。問い、防災の観点からも制度作りが必要ではないか。部長、無償でセットバックしてもらえる場合、町では少なくとも舗装工事等について積極的に協力しているので、できる限り拡幅整備する方向で努力していきたい。まちづくり協会との意見交換会。9月2日、協会所属団体のうち12団体が参加し開催しました。主な意見は次の通りです。イノシシが問題だ。里山を再生したい。整備してから植樹活動を始めたが、人手も予算も必要だ。森戸川上流の砂防ダムは、一昨年崖崩れが起きたままになっている。役場の縦割り行政の弊害が見られる。部署を超えて情報共有を。一色小学校新館に昔の道具類が置いてある。その展示場所を考えてほしい。音楽に触れていると、たとえ認知症になっても進行が遅くなる。湘南国際村について、自然保護や活用を考えている。ハイキングコースの整備など、町おこしにつなげたい。町づくり展も18回を迎えたが、町としての取り組みが少ない。ホームページも立ち上げたので、町からの支援が欲しい。観光向けの宣伝をしてほしい。シルバー人材センターは人手不足だ。植栽の注文にも応じきれない。海沿いの道路に積もった砂や浜が波で削られたりすることの対応を。昔の災害をどの高さまで津波が来たかなど、石碑として残すことが重要だ。防災意識につながる。住民との共同、事業に対して予算の確保を願う。畑をやる人が減っている。支援できないか。海岸通りを歩きやすく整備してほしい。京急ストアの裏手が町所管になり、荒れ放題になっている。 メダカの会では若い人がいないのが問題だ。下山川の調査をしたが、知識がないと難しい。水質検査や生き物などの調査をして手を打つべき。白石地区に大きな空き地が3箇所ある。ここの開発が大きな問題だ。まちづくり条例の見直しについて意見交換会を開いてほしい。逗子の市民交流センターのような夜間も使える場所が欲しい。ネット予約もできるとよい。議員懇談会、町長招集による会議。7月30日開催。逗子市との容器包装プラスチック共同処理の延期について。平成31年4月から実施に向け、協議を進めてきたが、搬出方法が確定できないことや、コストの折り合いが現時点でつかないために、1年間延期するとのことでした。また、今後も引き続き協議を進めるとの説明でした。10月12日開催。公共下水道工事に伴う土壌分析調査結果について。下山口地区、葉山処理区、下山口幹線築造工事において、建設発生土を処理するために土壌の検定を行ったところ、環境省が定める基準値を超えるヒ素およびセレンが2地点で検出されたとの報告がありました。汚染土壌の処分については、諸法令に準拠して適正に処理し、工事についても万全の体制で行っていくとのことでした。議長、伊藤圭介。議員研修会。9月3日開催。議会では毎年、議員としての資質を高めることを目的に、議員研修会を実施しています。30年度は法政大学副学長、法学部教授の広瀬克也先生をお迎えし、葉山町議会基本条例の見直し、議会の在り方を市民にどう伝えるか、と題してご講演をいただきました。まず、全国の自治体議会の現状報告があり、2006年頃から始まった議会改革の波により、任意条例としては異例の速さで普及し、約800の議会が議会基本条例を制定している。議会改革の実行メニューは当然になり、500から600の議会が議会報告会を実施し、議会への市民参加、理念の普及活動が行われている。また、一問一答、反問権、反問は反対の反、問う。自由討議などの審議の活性化策も導入されてきている。制度整備としては、通年議会、議決事件の範囲拡大なども進んできているとのことでした。課題としては、議会改革が町民にどのような成果があるかを見える化することが重要であり、そのための手法として、議会、議員活動の自己点検、評価をするべき時期に来ているということでした。我々議員としても改めて認識を深め、今後の議会改革につなげていきたいと思います。議長、伊藤圭介。町長行政報告。7月6日付で、葉山町を被告とする訴状が横浜地方裁判所に提出されました。内容は、下水道法に基づく排水設備の設置義務に違反する土地所有者等に対して、葉山町が措置命令を発令しないことが違法であるとして確認を求めるものです。町としては、原告の主張には理由がないことから応訴することとしました。議会交際費支出状況。平成30年4月から平成30年9月。 内訳は次の通りです。詳しくは議会ホームページをご覧ください。表横の項目左から右へ種別件数金額種別ごとに件数金額を読みます。種別軽縮金件数3件金額4万5千円弔慰金見舞金ともに0件0円会費4件4万円接遇費2件4万6410円その他2件2万6千円合計11件15万7410円表終わり。編集後期。9月にセーリングのワールドカップが江ノ島で開催されました。東京五輪のプレプレ大会という位置づけで44の国と地域から約500人の選手が参加し、実種目が江ノ島から葉山・長者ヶ崎までの5海面で熱戦が繰り広げられました。日本チームと葉山町内で事前合宿を行っている英国チームがメダルを獲得することができ、31年以降そして五輪本番での活躍を期待したいところです。残念だったニュースは鎌倉由比ヶ浜海岸に漂着したシロナガスクジラの赤ちゃんの胃からビニール片が見つかったことです。死因との関連はないそうですが、黒岩知事は神奈川プラゴミゼロ宣言を打ち出しました。ぜひ葉山でも五輪に向けてプラゴミゼロを目指せればと思います。10月19日、期、土佐陽子。平成30年第4回定例会は11月29日、木曜からの予定です。皆様の傍聴をお待ちしています。録音版議会だより。議会だよりは音声データを作成しています。ご希望の方は議会事務局までご連絡ください。内線421。議長伊藤圭介。議会広報常任委員会金崎久、山田由美、飯山直樹、久保田美希、町寺真嗣、笠原俊一、土佐陽子。